率ナビです。今週のお客様も八戸市内で会社員をされています、白金振興会青年部梨市政策部長の平沼克美さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私はどうしてもゲラさんって言いたくなるんですけれども、
はい、そちらでよろしいですゲラちゃんです。
そうです、あの BFM で以前放送していました、うん、おごってパソラのパーソナリティで、
はいはい、今週も来ました。
はい、はい、今日はあの機械の方ではなく、はい、そちらの普通のマイクの方にいますけど、
まあ、あの時も機械の前あんまりいなかった
です。いなかったですか。
いなかったです。
本当に、あのラジオをやろうと思ったのは何ですか。
あれはただ単にホームページを見て、はい、B クラブ募集っていうのがあったんで、はい、検証感覚で出しただけです。
当たるかなっていう感じですか。
そういう、うん、そういうのがあった、うん、あのなんていうの、自分のマイブームがあったんで来ないですかっていうので来て、それから始まった感じですね。
その頃30代
30代ですね。
続けてみてラジオはどうでした。
ラジオ大変ですよ。
大変でした。
毎週毎週じゃないけども、自分の当番の時企画考えなきゃないですか。
あ、
ネタがちょっとない時が多いんですよね。
そういうところが大変でした
大変ですよ。
でもまあラジオ制作もやってらっしゃいましたし、はい、まあ、今は白金振興会青年部に所属されて、はい、で梨市政策部長になってますけれども、はい、なんかこうそういう楽しいことが好きとか。
あ、めっちゃ楽しいこと大好きです。
だからこそ、
かもしれないですね。まあ、人がやらないようなことをやりたい、でもやるからにはまあ徹底してやりたいという、ね、気持ちもあるし、
中途半端は良くないみたいな、
でも結局は中途半端で終わる場合もあります、やっぱり。けどそれに向けて、まあ、あの 100% までいけないけども、限りなく 100% に近づけるために頑張りますね。
努力を惜しまない。
いや、そうでもないですけど、でも、できることはもう本当にもう全力入れてやりたいっていう人間です。
白金振興会青年部に 3,4 年前から関わり始めてということで伺いましたけれども、はいはい、入ったきっかけっていうのが。
入ったきっかけ、まあ、以前こちらにお世話になっていると思います。アフロ君、でっかいプードルいますけどもその人と前、まあ、飲み友達だったんですよ。
その方も白金で。
そうです、
うん、
でその人にあのちょっとこう飲みに来いと、で行ったらなんかあれって、まあ、白い壺は交わされませんでしたけども勧誘される感じの、そういうのもありましたね、でそこからずるずるずるずると今に至ってました。
そうなんですか、
はい、
じゃあそれまでは町内会活動にはあんまり関わってはいなかった。
変わってないですね、全然、声もかからなかったんで。
ずっと白金にお住まいだったんですか。
もうずっと、
ね、それでもそんなに、
それでも、でたまたまだからそのアフロ君が私に声かけて、で行ったのが始まり。
でそこからいろんなこと始めて、で今の梨市政策部長ですけれども、梨市政策部長、まあ、作り始める前は梨市の運行の方、運転手をお願いしますという話で。
そうです。
で翌年から政策の方に。
そうです。
これどういう流れで作っていくんですか、白金の梨市は。
どういう流れ。
例えばいつ頃から準備を始めるとか、アイデアを出し始めるとか。
いつ頃、だいたい2ヶ月ぐらい前。
2ヶ月前。白金の祭りはいつ開催ですか。
いつだったっけ。
8月頃。
8月、盆前。
お盆前、はい。じゃあその前2ヶ月前だから6月頃から、じゃあ、よし今年はこれを作るぞみたいに。
がないんですよ実は。
ないんですか
どうする、
で
こうするって感じの、
ふわっと、
ふわっと
飲みながら
飲みながら、
飲みながら
飲みながら、
設計図書いたりとか
はないです。行き当たりばったり。
それはまた逆にかなり、
まあ創作関係ですね、もう本当に。
そうですよね、
手探り感覚の
軽トラックに乗せてっていうことですけど、軽トラックそれなりに大きいですよね。
が大きくなりますね、大体。荷台としては大体2トン車ぐらいにはなりますね。
それをじゃあみんなで意見を出し合いながら作っていく、
ですね、まあ、意見出し合いながらっていうか、まあ、こうしたいっていうのを、具現化してくれる職人さんもいますし、こうした方がいいんじゃないっていうアイデアを出してくれる人もいるし、 うん、まあこの出汁に関しては一人では絶対無理な話なんで、集まれるときはみんな集まってこうこうあだこうだっていうのが結構楽しい時が多いです、
うん、楽しい時間なんですね、それが。
そうですね。
じゃあ仕事が終わって夜の作業、
夜ですね、だいたい6時ぐらいからスタートして、まあ9時10時ぐらいまで、それ以降はもう近所の迷惑になっちゃうんで、
ね、
結構機械使うんでね。
でもその6時から9時、うん、10時あと、まあ、時間としてそんなに長くないですよね。
長くないですね。
ってことはもう毎日毎日
毎日集まれる人間、まあ2人以上いたらもう作業始める感じで、
はあ、
ね、多い時でもね、もう5人ぐらいがいいとこですね。
そっか、まあ三者大祭の出汁と違ってサイズもそこまで大きくないから、うん、まあ、そこまで人数はあれだけど、はい、でも、まあ、集まりきれない部分もあったりするんですか？なんか、
ああ、もちろんですよ。
へえ、ね、じゃあこの2ヶ月間かなりあれですね、
うん、ほぼ私ともう一人の方はほぼ毎日のように来て、
うんうん、
ただご飯食べれるっていうのをそれで釣られてきてるような感じもありますし。
あるんですか？
あります、あります。
そうなんですか、はい、それ食べて作って、でじゃあもうお祭りまでにはもう余裕を持って完成させて、う
ん、いやギリギリです、めっちゃギリギリです。
やっぱりそうですか。
はい、
そうですね、そうなりますよね。
多分どこの出汁組もそうじゃないですか。
まあそうみたいですよね、もう当日でも作ってるっていうのもありますからね、うん、じゃあもうこの白金の出汁に関してもやっぱりギリギリまで
一緒です。
かかってということですね、
はい、
それでもやっぱり子どもたちの笑顔が見たい。
そうですね、うん、その反応が楽しくて、
でも、まあ、お仕事しながらこういう活動してますから、
はい、
やはりそのあたりの両立というんでしょうか、どうですか？
両立、うん、まあ、残業とかっていうのあるとやっぱり参加できないっていうのもありますけども、まあ、無理はせず、なんか集まれる時間、うん、何時っていうのを決めてないんで、うん、例えば7時頃でないと来れないって言えば、まあ、それに合わせて来てもらってもいいですし、うんうん、だからなんていうのかな、ビス1本打つだけでもいいんで来てくれれば、
うん、
だから出汁ができているあの過程を見てもらうだけでも、うん、やっぱりいいと思うんですよ、
うんうん、完成したものだけじゃなくて、
じゃ、うん、その製造過程を見てもらって、でその中のアイデア何かいいのを出してもらえればそれだけでも全然十分。
うん、うん、じゃあそこはもう職場の仕事を、うん、もう無理をしてっていう感じではないんですね。
ないです、ええ、
あ、でもそれぐらいの気持ちで参加できるっていうのはちょっと気楽でいいですね。
そうですね、ええ、だからガッチガチに出汁作るから今日は休みたいとかっていうのはNG っていう団体なんで、
逆に
逆に
逆にまずその要となる仕事の方に力を入れる、
仕事メインですから、ええ、仕事あってのうちらの団体なんで。
はあ、参加しやすいですね。
そうです ね,
ね、すごくそんな感じが。で、今年の出汁作りに女子高生も参加したって。
はい、はい、そうですね、出汁、まあ、作ってもらってる、まあ、メンバーの方の、娘さんが、
うんうん、
祭りがすごい好きらしく、うん、で今前まではどっかの出汁組の方参加してたらしいんですけども、そっちの方やめて、で白金の出汁作るっていうのでこう祭りが好きだっていうのもあるんで来てもらってる。結構いい仕事はしてもらってましたよ。
うん、本当に、うん、そこからまたお友達を呼んでとかなんか広がってたら面白いですね。
そうなんですよね。
ねえ、これじゃあ来年以降、
はい、
楽しみにしながら、さあ2週目もお話を伺ってまいりました。八戸市内の会社にご勤務されています白金振興会青年部出汁製作部長の平沼克美さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。